Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは。世田谷美術館の石崎です。今回のセタビポッドキャスティングは展覧会特別展平泉道の句の浄土展に関連して漆芸家の小柳種国さんにお話を伺いたいと思います。小柳さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ではまず簡単に展覧会そのもののご紹介をしたいと思います。この展覧会は、奥州平泉源義経が若い頃お世話になったことでも、有名な奥州平泉の文化を紹介する展覧会で、平泉の文化遺産の名宝や歴史資料、出土資料など国宝重要文化財98点を含む200件を展示する。そしてですね、世界に例のない景観と名宝を残した道の句の都、平泉の魅力を余すことなく紹介するという展覧会です。この展覧会の出品作の中でも特に、重要な役割を担っているのが、この中尊寺金色堂の、仏壇と仏像のなんですけれども、今回はですね、その昭和40年代に行われた昭和の大修復の際に実際に修復に携われた小柳先生にいろいろとお話を伺ってみたいと思います。小柳種国先生はですね、世田谷在住非常に長くて、もう30年以上世田谷区にお住まいです。なんと、洋画中の中学の第一回卒業生ということも伺って驚いたんですけども、世田谷美術展にも、何度も、お出しいただいているベテランの漆芸家の先生です。今日はよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
まずですね、早速その昭和の大修復の頃の思い出を伺ってみたいと思うんですけれども、今こう展覧会図録を眺めていただいて懐かしいという感じはありますか？
そうですね。私がこう漆に首を突っ込む最初の仕事だったもんですから、
はい、
もうそれは鮮明に当時のこと読みがありますですね。はい。金色堂は工芸的に見ても、素晴らしいんですけど、その前に、建造物なんですね。
はい。
で、NHK の、番組でも、ご覧になった方はわかりますけれども、
はい。
当時、金色堂の修理っていうのが、なされるってことは、大変なことだったらしくて、
はい。
で、文化庁の先生をまず捕まえるのに、大変な苦労、されたという番組で知りまして。
はい。
それで中尊寺のお坊さん方の努力とか、はい、それから地元の方の信仰ですね。で、番組で初めて知りまして、熱いものがあるんですね。で、平安時代の、建造物なんですけれども、当時生きてないからちょっとわからないんですけれども、どうも近くの川、衣川から、で、砂金が取れたらしくて、で、今よりも大量に取れたらしくて、まあ、金繰り吉祥なんかでもね、よくご存知の方がいると思いますけれども、とにかく金が大変たくさん取れて、それで、まあ、日本が金の国というね、そういうこう、元になったようなことじゃないかと思うんですけども、はい、その財力たるや大変なことだったようですね。金閣寺はよくね、皆さんご存知で、で、金箔が貼られてると言ってすごいっていう、こう、外人にもよく、
うん、
まあ、世界遺産にもなっているんでしょうけども、それよりも、300年ぐらい前でしょうかね。金色堂が作られたのは、12世紀のことですのでね。はるかに前のことですよね。で、箔だけではなしに、当時、平安時代に蒔絵が始まるんですけれども、その砂金を使った金粉ですね。ちょうどその、蒔絵というものが、完成するのが、だいたい、 平安時代から始まるんですけども、
はい、
砂金を金粉、砂のようなね、状態にして使われているもんですから、金箔よりはるかに大量の金粉が巻かれているわけです。
じゃあもう非常にゴージャスということですよね。
そうですね。想像を絶するものだと思います。巻絵の中でも、一番大量に金粉の使用がなされる巻絵の技術なんです。それと同時に、高座間とか、欄間、カエル股、建造物の、柱とか、そういうところに、包装毛唐草の螺鈿の模様ですね。夜光貝の模様なんですけども。それがはめられてて、金と相まって、あたかもね、極楽浄土をこの世に具現したいっていうの、そういうような、考え方が見られるという、その代表作なんですね。はい。
じゃあもう、こう、理念だけじゃなくて、もう見た目にも極楽浄土が実現しちゃってる、
求めたんだと思います、このように。で、金色堂行かれた方はわかると思うんですけども、最初に、内陣の中央壇が、建てられまして。で、後に、30年後に、30年ずつ後に、それぞれ、だから大体100年ぐらいの開きがあるんですね。左右壇。
じんぐりじんぐり作っていったっていう。
はい、ですから、よく見ますと、その、放送芸の模様の流れも、ちょっと違ってくるのが分かるというのが、とても興味深いところで、多分、模様師の方は非常に注目されるものの一つだと思います。
その昭和40年頃の大修復に、そもそも小柳さんが携わるようになったきっかけは何だったんでしょうか？
はい。この修理は先ほどちょっと言いましたけど、お坊さんが大変な思いで、建造物としての修復、当時、その螺鈿が剥げ落ちたりなんかして、もう、大変なことだったらしいんですね。うんうん、でも、初めての修理じゃなくて、何回か修理はなされてるんです。
はい。
で、昭和30何年頃に、やっとその調査にこぎつけて、で、その時は建造物の扱いで、
はい。
でも、見たところ、その、建造物の技術だけではなくて、工芸の螺鈿という、それから蒔絵という技術、
はい、
いわゆるジャパンという技術ですね。後に南蛮貿易で、その螺鈿と金と黒の、そういった工芸品をジャパンなんて呼んだんですけど、その技術が使われているので、工芸の蒔絵の第一人者であった、松田権六先生という、
人間国宝の有名な、そうですね。
後になられたのかな。当時、芸大を退官されて間もない頃でらしたんですよね。で、その先生が、漆の部門、技術の部門を、相談を受けて、で、委員会に列しておられて、その先生のお声がかりで、お弟子さんであられる先生、大場商業先生とか、
はい、
まあ、この方も人間国宝、まあ、重要無形文化財と、正式には言うんですけど。
小柳さんの先生にあたる方ですよね。
はい。で、ね、はい、で、まあ、産地の方、宇和島の方中心に、技術者を全国から呼びまして、そして行われた、大修理という、復元大修理というね、そういう名目が、事務所の看板にかかっておりました。当時、文化庁の、修復の技術というのは、現状保存という、建前だったんですけども、
はい、
工芸の方ではですね、で、建造物の方では、現状修理ということはできなくて、やっぱり復元修理でしか、建物は存在しない。柱一本なくなってても、建造物として 役に立ちませんので。
そうですね。
で、復元という、その、建前ということになってきまして。で、金色堂で工芸として初めて、当初の復元、修理という、理念が敷かれたわけです。そのために、従来の修理ではない、つまりですね、漆の樹脂というものは、まあ、天然樹脂なんですけども、
はい、
収縮性の樹脂なんですね。ですから、木の上に、下地して塗り上がったものが、経年で何年か経ちますと、表面から縮んでくるわけなんですよね。そうしますと、表面引っ張ります。で内側はそほど引っ張りません。ですから、表面が縮んで浮き上がっていくんですよね。
あ、で、剥がりやすく。
はい。ですから、浮き上がったところを、従来の修理は、詰め物をして、そのまんまこう波状に修理をしていたのが、まあ、工芸の方の建前だったんですけども、これでは復元の、ことにはならないし、ということで、それをこう、なんとかして元の姿に抑えて、伸ばして、接着してという、そういう技術開発の苦労をされたようですね。で、後に私なんかがその、技術でもって、文化庁の工芸の方の、修理の方に、お呼びがかかる原因になった技法なんですね。
なるほど。
はい。それまでは、工芸の方の技術というのは浮き上がったまま、現状保存という方法だけだったんです。
じゃあ、新しく、こう、手法も開発して、
そうですね、
建造やらなければならないか。非常にこう大変だったんでしょうね。
はい、先生方、大変な思いされて、そして、物理的なことでですね、つまり、加湿によって、漆の被膜を伸ばして元の姿に、時間をかけて、徐々に伸ばしていくという。
そうは、こう、湿度をこう当てるみたいな。
そうですね。
なるほど。
はい。面白くって、その、漆の被膜というのは湿度によって動くんです。もちろん、中のボディの木も動くんですけれども、それ以上に、表面の木とは一緒なんですね。まあ、樹脂ですから。はい。
じゃあ、乾いてくるから、こう、沿って剥がれちゃうわけで、
そうですね、
こう、その、湿度が、
はい、縮んでくる、
締めてくれば、はい、また元に戻るであろうかという。
伸びた時点で、生の漆で、まあ、漆というのは塗料であると同時に接着剤なんですよね。で、まあ、木のように息もするんです。ですから、水は、液体は通さないけれども、水の分子というか、気体は通るんですね。ですから、中のボディの木も動くし、漆の伸び縮もあるということで、はい。非常に珍しい、貴重な性格なんだそうで。はい。で、私ども、工芸家の立場から、とても美しいもので、麗しいもの、漆だ、なんて思ってるんですけども、物理学者、科学者、化学の方ですね。
はい。
の方からも、とても、面白い存在らしくて、で、漆のフォーラムがありますと、世界中から学者が集まるんです。
はあ、珍しい物質だからってことですね。はいはい、なるほど。
そして修理するときに新しい生の漆を古い漆の層に、岩芯含ませてやるんですね。そうしますと、見た目にはこう古い漆の部分は見えるんですけども、電子顕微鏡で見ますと、新しい漆のように、分析できてしまうんだそうで。はい。なんか非常に不思議な物質で。で、なかなか学者の先生にお尋ねしても答えがいただけないんですけども、古い漆の層と新しい漆の層との間に、物質としての分子でしょうか、やりとりがあるんでしょうかとお聞きしても、なんかわからないんですね。まだまだ謎の多い物質のようです。
そういうこう不思議な性質があるからこそ、こう修復にも使えるし、新しい作品をこう、はい、想像していくこともできるというわけですね。はい、
無限大の性格が引き出せるようで、はい。それで特に、その、まあ、宝飾品と曲がるような美しい、その、姿が得られるわけですね。で、艶とか、光沢とか、一緒ですか。から、特にその、欧米人には非常にこう、憧れの的である、漆黒という黒が、欧米人にはたまらないらしいですね。で、最近、マリエのアントワネットの、所蔵品だったというものが、日本に。
あ、この間展覧会で来てましたね、はい。
来てるんですけども、やっぱりその、日本の漆に対する憧れ、うん、なんか、マリア・テレジアなんか、宝石よりも漆がいいとか、言ってたらしいですね。うんうん、でなんか、南蛮貿易で、こう、持っていかれたものが非常な興味を持って、特にフランス人はお好きなようですね。
そういう非常にこう海外の人を魅了する漆あるいは漆工芸品なんですけれども、小柳さんご自身がこう自分の作品をする、作るときには、どういうことを考えて、制作されてますか？
そうですね。私の仕事の最初に金色堂がありますので、
はい、
これは平安の一番素晴らしいものの一つなんですね。で、ちょっと見たところ、螺鈿の縁かなんかは金に隠れちゃって、で、よく見えないんですけども、レントゲン取りますと、素晴らしいね、模様に、こう、気迫が充満して、爛漫とこう咲いた花のようなね、曲線で組み合わせられてるんですね。余白のことですとか。でそういったものが、こう、一応、こう、最初に見たもんですから、やはり作品で一番大事に思っているものは、その、漆芸を通してですけども、その、位取りとか、内容ですね。
位取りというのはどういうことですか？
拡張の高さと、ね、気品とか、なるほど。ですから、金色堂がちょうど、その、極楽浄土を、その、このお堂に、表したみたいな。ですから、こう、この世ではない、素晴らしい世界ですね。まあ、西の方ではね、はい、アジアの西の方ではパラダイスとか、パラディスとかっていう、あれですよね。仏教的には、浄土とか、なんか言ってますけども、まあ、どの宗教でも、天国とか、うんパラディスとか、浄土とか、そういう、こう、ものが、やはり、心の中の一番、こう、幸せな、位の高いと申しますか。そういったものだと思うんですね。ですから、こう、いろいろ日本の芸術の中で、過去に素晴らしいものありますけれども、先ほど申しました、松田権六先生という先生が、とりわけ平安の美術というのが、その過去の芸術の中で、とりわけ素晴らしいのは、内容と技術が一番こう、頂点に達している。で、ちょっと時代が経ちますと、
はい、
その様式が、先に立って、表現が上回ってしまう。まあ、美術史で最初に勉強することですよね。大陶器、流星器、大廃器と。で、まあ、平安時代は、その、流星器に当たるんだよ。で、まあ、各時代、平安時代は平安時代であるのかと思って、美術史の先生に質問したことがあるんですけど、
はい、
そうじゃなくて、それが、もう日本の美術を大きく見て考えなさいと。で、西洋であるルネッサンスが、リンパに当たるんですよと、教えてくださいましたね。ああ、そうかと。ということで、西洋美術で言うならば、流星期、ローマ時代ですとか、ギリシャで言えば、ヘレニズムになる前ですね。 そういった時代が一番その内容と表現と、一致した時代だから。だから古美術を勉強する場合には、それぞれ思いはあるんだけれども、平安を勉強なさいと。
はい、
で、復元することによって、こう、いろいろ勉強になるんですけども、いろんな時代あるんだけども、平安を勉強するのが一番、近道といいますか、効率がいいと。
じゃあ、小柳先生の場合は、一番いいものを選んでしまったわけですね。
権六先生に、何も知らないで、漆の話という、本を読んで、で、当時ベストセラーだなんて言われて、で、それ読んで尋ねてって、まあ、押しかけじゃないですけど、手紙じゃわかんないからいらっしゃいってことで、尋ねたときに、まあ、いろいろ、言われて、あ、この子はきっと、作家になる道を歩みたいんだな、という判断をされたんだと思います。それで、まあ、金色堂の雑用をしてみないかと、ちょっと後になってからですね、お声かかって。で、まだ何しようかということも考えてない。
その頃は何歳ぐらいだったんですかね。
二十歳過ぎでしたですね。21ぐらいの年でしたね。で、のこのこ、そんなに偉い先生だとも知らずにね、尋ねてったんですけども、どうもなんか、後で考えると、空実験みたいだったですね。まあ、漆の話っていう本の話を、せっかく読んだのに、こう、だいたいそれを、かいつまんでお話してくだすって。で、その間に、父のこととかなんか、聞かれるんですね。それで、なんか電話かかってきましたね。で、中尊寺の金色堂の修理を、するにあたって、で、偉いですよね。技術者はいるんだけど、雑用係がどうもいないんだけど、やってみますかっていうんで、親父に言ったら、親父、こう、文化財の素晴らしさっていうのは知ってるもんですから、将来何するかともかく、そんなチャンス絶対にないんだから、お前何すんでもいいから、やってこいって言われてね。で、まあ、美術高校出たんですけど、漆なんか全然、知らなくて、まあ、美術史では勉強しても、さほどよくできなくてね。確か試験にね、船橋蒔絵の、ことについて述べようなんていうのが出てきたと思います。高校にしてはちょっとね、難しい、まあ、芸大の先生が教えに来てたもんですからね、そんな試験だと思うんですけども。で、足してできなかったと思うんですけどね。で、たまたまね、修学旅行に、道の区をたどる逆コースですね。で、二つ、学校全体二つに分けて、卒業生。で、何、道の区コース、逆コースと、準コースと。で、盛岡で合同で、会うという。そんな、で、金色堂見てるんですね。
あ、じゃあもう、その、修理に行かれる前に。
覚えてないんです。ですから、調査してる、その、何ですか、映画ですね。
はい。
で、あ、多分あれ、できたばっかりの映画だったんでしょうね。それ見て、行ってるんですよね。だから、お話聞く前に、なんとなく、あの映像のあれだなって思ったんですね。でもよく覚えてないんですよ。それで実際、その、お手伝いするようになってから、うわぁ、すごいと思ってね、ボロボロだ。
ボロボロでしたか。
はい、でも、僕は、それが文化財だと思うから、で、そんなもんだと思って入ったわけですよ。で、その大先生方、師匠の大場商業先生なんかは、もう、汚い 3K ですよね。きつい。なんですか汚い、きつい、
かぶれるですかね
違う。かぶれる。まあ、でも先生方はかぶれないですけど、僕なんかはね、最初ですから、漆触るって言ったら、こう、ちゃんとした技術はさせてくれない。当たり前ですけどね。で最初こう、元の漆を、取り寄せて、日本産の純粋のいい漆を取り寄せて、それをこう、黒めるって言って、熱かけて、 40度以下で蒸発させるんですよね。その仕事を、すごい、こう、ガスが出るとも知らずに、やらされて、で、すぐは出ないんですよ。四五日、一週間ぐらいしたらもう、どんどん生えてきて、すごかったんですよ。それで、まあ、そういう素晴らしいお仕事だから、勝手に休んじゃいけないと思って、こう、当時、大泉に住んでたんですよね。
はい。
それでずっと上野の、博物館の、東京国立文化財の研究所とつなげて、プレハブでお仕事したんですよね。中尊寺からこう運びました。はい。解体修理ですね。で、そこでこう、通うときにその、かぶれてるもんだから、電車みんな、通勤電車なのに混んでんのに、みんな避けちゃうんですよ。それで、人に映るわけないんだけど、まあ、これはちょっと、周りの方に気の毒だなと思って、それで、まあ、多少だるいとかあって、まあ、通えないことはないんだけども、あんまり申し訳ないんで、しばらく休んだことありましたね。ちょうどこう、胸のところがつながったら全身というかぶれです。ね、内臓もね、
うん、じゃもう、
かぶれてるの分かるんですよ。
手先からもずーっと。
そうです、もちろん。だから目もね、半分、こう、潰れたような状態で、だからまぶたが腫れて、もう、まあでもね、そんなにすごい仕事だから、嫌だとかね、いうことなく、まあ、かぶれはいつか治るんだからって。でまあ、その、権六先生の、漆の話という本にもね、欧米人は死ぬことがあっても、黄色人種は、治るから大丈夫だっていうようなことでね、うん。そんなことを読んでましたから、まあ、いつか治るんだ。ちょうどほら、トロロとか里芋で痒いでしょ、
はいはい、
あれの大親分ですね。はい。ですから、いつか、まあ、治るんですよ。はい。それで、まあ、免疫はつかないはずなんだけど、3、4年それ繰り返してると、だんだんだんだんね、体調が普通の時には、大したことなく、慣れていくもんですね。うん。お医者さんに言わすと、肝臓に負担かかってるから、やめなさいって言うんですよね。
え、漆の仕事ですか？
で、あんた、その、かぶれない人もいいんですよ。あんたは弱いんだから。やめなさいって言うんですよ。で、こんな。
やめるわけにいかないですよね。
男がね、決めたことを、冗談じゃないって。そのうち何回か繰り返してる間に、なんか僕のやってることも、先生分かってくださってね。お医者さんですね。で、行くとこまで頑張れって言ってね。行くとこってなんだと思うんだけども。ねえ、なんか、そのうち、行くと、風邪で行っても、かぶれの薬くれて、あれ変だなと思うんですけどね。そんなことですね。最近はなんか、結構いい薬があってね。花粉症と一緒じゃないでしょうかね。なんか、人によってね、なようで。
その、こう、我々一般人にとってはなかなか馴染みの薄い漆なんですけども、今回の展覧会企画では、関連企画として、親子で知る、中尊寺金色堂の漆の技という、ワークショップがありまして、
はい、
小柳さんにはその講師もしていただいてます。していただく予定です。
それでですね、私がその、漆に最初に触れたのが金色堂で、
はい、
飛び切り、ここですよね。
で、第1級のもの。
はい、第1級のもので、で、まあ、金閣寺よりも素晴らしいと僕は思ってるんですよ。まあ、どうおっしゃるか知りませんけども。だって、その、平泉の環境からしてね。
は
あ、で、平安の石組みから、まあ、そんなことで第一級のものが最初の仕事で、どうやらその、お仲間たち、工芸家のね、方、作家の方、まあ、何のジャンルでもそうなんですけど、最初に体に入ったもの、目に触れたもの、これはとってもね、大事な気がするんです。
スタート地点が。
で、はい、ですから、子供さんには、第一級なものを見せたい。見せておきたい。でもちろん、その、陳列台に届かないような小さなお子さんは、うん、まあ、悔しいからね、 連れて入っても思いだけになりますから、まあ限界があるんでしょうけども、あの、物がわかるようになったら、あの、まあ、お父さんお母さん方、大級なものを選んでお店になった方がいいと思うんですね。そうすると、その、いいものを鑑賞する目が養われて、それで、あの、いいものと、あの、大したものでないものの区別がつきやすいんですよね。で、それがね、あの、私、展覧会活動してて一番思うんです。で、この先生は、これがわからないのかなと、もちろん僕の作品じゃないですよ。あの、はい、いろんな、こう、評価聞いてると、
はい、
あの、技術しかおっしゃらない先生がいるんですね。とってもあの、まあ、もちろん技術大事で、僕も、まあ、あの、今回のイギリス美術も見ると、もちろん、その、なんとなく技術の方に目が行って、エッチングのこの、線は素晴らしいねって、思うんだけど、それ離れてみると、あ、この構図はもっといい構図になりそうだな、とかって。だから、技術は見るけれども、本当の評価はちょっと違うところにあるかもしれないという、そういう目もあるんですよね。ですから、そういう判断つけるためにも、その、普通の塗料を使ったのと、漆の本当の日本産の漆の被膜との、比べる、その尺度っていうものがね、手にし、させてあげたいなというのがありまして、で、ちょっと先ほど触れたんですけど、南蛮貿易の時代からジャパンという風に言われて、
そうですね、
で、蒔絵のものだったらしいんですけど、当時はね。で、日本の誇りである黒と金ですね。何もその、衣川だけの砂金じゃない、まあ、佐渡の金山もありますしね。で、日本はその金の国だという、その、何をおった、その、本当の金ですね。純金のものと本当に小さいんですけども。それと、金色堂で、その、当時、屋久島ぐらいでも取れたという夜光貝ですね。サザエの大矢分みたいな巻貝なんですけども、それを、実際にお子さんに手にしていただくのは、もうちょっと薄い、薄貝で、南蛮貿易でジャパンと言われた時代に喜ばれた。輝きのある厚さなんですけども。そんな貝を入れて、それでなんか小物、なんか予算もありましてね。それで一応、金と、それから日本の誇る絹ですね。金の、絹の紐と、で、漆のジャパンという蒔絵のストラップに仕立てて、
で、携帯電話のストラップ
です、ね。まあ、お財布につけてもいいし、何でもいいんですよ。ちょっと持ってたら、対象にしてちょっと比べてみることもできるし。まあ、予算もあることで、なかなか完璧なものにはできないんですけども、一応、尺度になるかなという。で、漆の仕事は先ほどちょっと言ったように、生の漆扱いますと、かぶれちゃったり大変ですので、それで刃物を使ったりするとお子さんまだね、小学校4年生からということで、ちょっと気になる、大勢さんですのでね、目が届かないと困るので、で、漆の仕事にはいろんな仕事があって、で、もちろん、貝を切ったり、蒔絵をしたりも、楽しい仕事で、いろいろあるんですけれども、最後の、艶上げの磨きの仕事をしてていただけば、多分被れることもないし、で、艶が上がってくる、喜びも味わっていただけるかなっていうことで。
じゃあ仕上げの作業をしてい
く。はい。それを考えて用意しております。
はい。
はい。
そのワークショップはですね、3月20日金曜日に行われる予定で、まだ申し込みの締め切りも まだ余裕がありますので、ご興味を持った方はぜひぜひご参加いただきたいと思います。
ちょうど春休みに。
そうですね。
祭日ですね。
祭日、休祝日ですね。
春
分の日ですね。はい。
ね、ぜひ、まあ、お父さんとかお母さんとかね、おじいちゃんおばあちゃんでもいいんでしょ？
あ、はい、保護者の方であれば、
ね。お姉ちゃんお兄ちゃんでもいいのかな。あ、親戚のおじさんでもいいのかもわかんないね。あれですか？世田谷区じゃなきゃいけない。
そんなことはない。
そんなことないですか、
はい、ワークショップ興味ある方はもちろんご参加いただきたいと思いますし、展覧会は3月14日から4月19日まで、世田谷美術館で開催しているので、皆さんぜひ、小柳さんも絶賛の一流のものを見て、いいものに触れていただきたいと思います。それでは、今日は小柳さんどうもありがとうございました。
失礼いたしました。はい。